皆さんおはようございます。
おはようございます。
日本聖書神学校2年生の佐木谷と申します。今日はこのように四谷新生教会の滝沢先生をはじめ敬愛する皆様と共にこの礼拝をお捧げできることを心から心から感謝申し上げます。今朝与えられました御言葉はヨブとヨナというテーマで与えられました。ご一緒に御言葉をいただいてまいりましょう。このヨブとヨナ、まあ、ヨブ記あるいはヨナ書は皆さんもお読みになったことがおありかと思いますけれども、この二人の人物は本当に対照的な人物であります。そしてこの二人に対する神様の接し方と申しましょうか、そこからですね、神様の私たち一人一人に対する愛の現れをご一緒に学べたらなと思います。まずヨブについてでありますけれども、ヨブ記の冒頭には天において神様とサタンとの対話がありまして、その結果ヨブに言われのない災いが降り注ぐということが決定するんですね。しかもあえてその理由を挙げるならばですね、ヨブの神様に対する態度が正しすぎたからということに、まあ表面だけ見ますとそういうことになってしまうんですね。ちょっとヨブ記をですね、読んでみたいと思うんですけれども、どうぞそのままお聞きください。ある日主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来た。主はサタンに言われた。お前はどこから来た。地上を巡回しておりました。方々を歩き回っていましたとサタンは答えた。今ヨブ記の1章の7節から読みますね。1章7節から8節ですね。どうぞお聞きください。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づいたか。地上に彼ほどの者はいまい。無垢な正しい人で神を恐れ、悪を避けて生きている。サタンは答えた。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか。あなたは彼とその一族、全財産を守っておられるではありませんか。彼の手の技をすべて祝福なさいます。おかげで彼の家畜はその地に溢れるほどです。一つこの辺で手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。それでは彼のものを一切お前のいいようにしてみるがよい。ただし彼には手を出すな。サタンは主のもとから出て行った。まあこのようにしてヨブに対する、まあ、災いが、まあ、決まるということなんですね。まあ、日本のことわざには、触らぬ神に祟りなしって、まあ、お聞きになったことあるかもしれないですけども、まあ、ちょっと表面だけ見るとですね、まるでこの、ヨブがあまりにも神様に対して、忠実で熱心でありすぎたがために、この災いが来たと、まあ、読めてしまう。本当に、神に対して熱心だと恐ろしいことが起こるっていう、なんかそんな風にも読めてしまうんですが、では一体なぜ神様はこのヨブに一連の災いが望むことをお許しになったんだろうか。まさか本当に神様はサタンのそのそそのかしに乗ってしまわれたのだろうかと。そして今日司会の小林姉妹に読んでいただいた、ヨブ記の42章のところを読みますとですね、 神様がこれらの災いをサタンにお許しになった、まあ、本当の目的といいますか、理由と思われることが、まあ、書いてありましたけれども、ヨブ記の42章の5節だけ、もう一度私がお読みしたいと思いますけれども、ヨブ記の42章の5節ですね。どうぞお聞きください。あなたのことを耳にしてはおりました。しかし今、この目であなたを仰ぎ見ます。これは、一連の災いが全て終わった後、ヨブが神様に対して告白している告白なんですね。で、これによりまして、ヨブは、今まで神様のことを耳では聞いてました。けれども、今はあなたのことを、この目で拝見します。つまり、ヨブと神様の関係が、まあ、今までよりも、もっともっと近くなったということが言えようかと思います。もしかすると神様はですね、ヨブともっと近くありたいと願っておられたのかもしれないです。ヨブは確かに神様のことを本当に恐れ敬っておりましたけれども、まあ、神様は私たち人間と近く、そして親しく交わりたいと思っておられます。創世記のエデンの園の様子を思い出しますと、神様は毎日夕方になるとですね、アダムとエヴァとこの一緒にまあ散歩されたんですかね、語り合いながら本当に人との交わりをとてもお喜びになるお方です。ですから、まあヨブが神様のことをただ恐れているだけということではなくて、まあこの試練の後には。おそらくヨブと神様の関係が本当に深められたのかなとも思います。とはいえですね、彼が受けたヨブの苦難は想像を絶するものでありました。その苦難は段階的にヨブを襲いました。まず彼のすべての財産と10人の子供たち全員を一度に失います。まあ、その様子もですね、ちょっとここも御言葉を拝読したいと思います。どうぞお聞きになっていてください。ヨブ記の1章の13節からお読みします。サタンは主のもとから出て行った。ヨブの息子娘が長兄の家で宴会を開いていた日のことである。ヨブのもとに一人の召使いが報告に来た。ご報告いたします。私どもが牛に畑を耕させ、その傍らでロバに草を食べさせておりますと、シェバ人が襲いかかり略奪していきました。牧童たちは切り殺され、私一人だけ逃げ延びてまいりました。彼が話し終わらないうちに、また一人が来ていった。ご報告いたします。天から神の火が降って、羊も羊飼いも焼け死んでしまいました。私一人だけ逃げ延びてまいりました。彼が話し終わらないうちに、また一人が来ていった。ご報告いたします。カルデア人が、三部隊に分かれて、ラクダの群れを襲い、奪っていきました。牧童たちは切り殺され、私一人だけ逃げ延びて参りました。彼が話し終わらないうちに、さらにもう一人来ていった。ご報告いたします。ご長男のお宅で、ご子息、ご息女の皆様が、宴会を開いておられました。すると、荒野の方から大風が来て、四方から吹きつけ、家は倒れ、若い方々は死んでしまわれました。私一人だけ逃げ延びてまいりました。ヨブは立ち上がり、衣を裂き、 髪を剃り落とし、地にひれ伏していった。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒め称えられよ。このような時にも、ヨブは神を非難することなく罪を犯さなかった。本当に、私たちが生きていく中で、様々な困難、試練があろうかと思いますけれども、ヨブを襲ったこの苦難の重さを思うときに、本当にもう、想像絶するものであるなということを思われます。しかし、ヨブはそれでも主の皆を褒めたたえて、この信仰を固く保つわけですね。そしてこの後、さらにサタンが神様に訴えるわけです。ヨブの体を打ってごらんなさい。そうしたらヨブはあなたのことを呪いますよ。なんと神様はそれも許可なさるんですよね。彼の命だけは手をつけてはならないとはおっしゃったけれど、そしてどうなったでしょう。ヨブは全身に皮膚病を発症して、陶器の破片で体中をかきむしりながら肺の中を転げ回って埋めるんですね。それほどの苦しみにあって、そしてついに彼の妻が言います。いつまで神に忠実であろうとするのですか。神を呪って死になさい。それでもヨブは、私たちは神から幸いを受けるのだから、災いをも受けるべきではないか、と神様に対する忠実さを保ちます。そこに三人の友人がヨブを訪ねてきます。この友人たちは、ヨブに危害を加えようとしてきたのではありません。それどころか、ヨブのその苦しみを聞いてですね、彼を慰め、励まそうとしてきました。しかしですね、まだ遠くにヨブが見えた時にですね、そのあまりにも変わり果てたヨブの姿に、もう大声を上げて、そして三人はどうしたでしょう。ヨブのそばに座って、7日間、と彼と共にその肺の中に座ったとあります。しかし、一言も、その三人は声をかけることができませんでした。あまりにも、ヨブの苦しみが、ひどかった。厳しかったので、声をかけることができなかったんですね。でもこの三人の友人は立派だと思います。ただ黙って、ヨブのそばにいてくれたんですよね。私たちにも、なかなかできることではないかもしれませんけれども、本当に苦しんでいる友のために、あるいは近しい方のために、ただそばにいてあげるということが、どれほど大きな励ましになることでしょうか。きっとですね、ヨブは嬉しかったんだと思います。その三人がずっといてくれて、それでもう、うめいていたんですけれども、ぽつりぽつりと話をしたんですね、口を開く。なんと言ったか。自分は生まれてこない方がよかった。生まれない方がよかった。なんという絶望。なんという悲しみ。ところがですね、この言葉を聞いた途端に あの三人の態度が一変するんです。あれほど、ヨブのことを思いやって、ヨブのことを励まそうと思って、7日間もずっと一緒にいてくれたあの友人たちが、手のひらを返したように、神が間違っているはずはない。神はいつも正しい方だ。ヨブよ、お前にこんな恐ろしい災いが降りかかったのは、お前が悪いからだ。お前が罪を犯したからだ。悔い改めなさい。こう言うんですよね。もちろんヨブも災いが降りかかった時に、何か自分は悪いことをしてしまったんだろうか、何か神を怒らせるようなことをしてしまったんだろうか、ずっと考えたと思いますよ。なんでこんなことが起きたんだろう、どうしてなんだろう。でも7日間ずっと考えても思い当たる節がありません。そりゃそうですよ。だってヨブのせいじゃないんですから。そうですよね。しかし、かの3人は、神様が理由もなくこんなことするはずないんだから、お前が悪いに違いない。違いない。ずーっとそれが3章から37章まで続きます。でもまあ、ここがヨブの、なんて言いますか、すごいところと言いますかね。妥協して、神様ごめんなさいとかね、そういうことは彼は言わないんですね。まあ自分にそういう、覚えがないわけですね、彼には。だから断固としてヨブは譲らないんです。まあ、断固なようでもありますし、ある意味、私はですね、神様のことを本当にヨブは信じていた、と思いますね。つまり、ここで自分には覚えがないのに、何か、この、それこそ、触らぬ神にと言いますかね、そういう罰を下さる神を鎮めるために、ごめんなさい、ごめんなさいとか、そういうことは彼は言わない。覚えがない以上、謝ることはしない。それが神様に対する誠実な態度だと、まあおそらく思ったんでしょう。だから、ヨブはですね、神様が、直接現れてくださって、この災いの理由が何であるのか、神様の口から聞きたかった。神様、出てきてください。なぜそんなことが起きたのか、教えてください。彼はそれを願って、そして友人たちとの論争が続く。で、ついに神様現れる。現れるんですよ、神様は。しかしですね、神様は、どうおっしゃったか。ちょっとそこを見てみたいと思いますね。これもどうぞお聞きになっていてください。レビ記の、38章の一節から少しだけお読みします。レビ記38章の一節から。主は嵐の中からヨブに答えて仰せになった。これは何者か。知識もないのに言葉を重ねて神の経輪を暗くするとは。男らしく腰に帯をせよ。私はお前に尋ねる。私に答えてみよ。私が大地を据えたときお前はどこにいたのか。知っているというなら理解していることを言ってみよ。あの、サタンとの会話のこと一切神様おっしゃらないんですよ。そして、一括してヨブを黙らせるんですよね。神様いくら、天地万物をお作りになった創造主だからといって、それはあんまりじゃないですか。どうして、サタンとの会話のことをおっしゃらないんですか。神様って暴君なんでしょうか。御子イエス・キリストを私たちの救いのためにたった一人しかいない自分の子を十字架につけてまで私たちを愛された愛深いお方ではないんですかと思わず思ってしまうのは私だけでしょうか。さあ、ちょっとここで一旦ですね、一旦ここでちょっと置きまして、今度ヨナに目を転じてみたいと思うんですね。 ヨナという人は、全然ヨブとは違うんですね。初めから彼は神様に対して反抗的なんです。ヨナに対して神様はニネベに行って、悔い改めるように述べ伝えなさいってヨナに言うんですけども、ヨナは嫌ですって言って別の方向へタルシス行きの船が来たんで、それに乗り込む、神様の前から逃れようとするんですね。そうすると、暴風が起こって船が沈みそうになって、そして船の乗組員たちはそれぞれ自分の拝む神を祈るわけです。ヨナは船底で寝てる。で、みんなが起こして、お前何やってんだ、これもう船が沈んでしまうぞ、あなたの神に祈りなさい。で、いろいろあった末、結局ヨナが原因でこの暴風が起こったってことが分かって、そしてヨナは何て言うかっていうと、私を海に放り込んでくれ、そうすればこの波は静まるよって。でもですね、皆さん、これはどういうことかっていうと、ヨナはもう死ぬ気なんですよ。死ぬ気。もちろん私たちはこの後聖書読んでますから、大きな魚が来てヨナを飲み込んで、ヨナが助かるってことを知ってますけども、この時点のヨナは全然そんなこと考えてません。つまり、死んでも神様の言うことなんか聞くもんかって、こういうことですよね。すごい反抗的なわけですよ。ところが神様はその反抗的なヨナを助けるんですよね。そしてヨナはその腹の魚の腹の中で祈るんですけれども、悔い改めたかに言えるんですが、どうもそうではなかったようで、陸地に吐き出されて、今度もう一度神様はヨナにニネベに行って悔い改めを述べ伝えなさい。今度はヨナは従います。で、ニネベに行って悔い改めを述べ伝えると、ニネベの人たちは王様から家畜までみんな悔い改めて断食してですね、悔い改めるんですよ。そうするとヨナはどうしたか、激しく怒ったって聖書が書いてあるんですよ。彼はですね、イスラエルの敵であるこのアッシリアが滅びてしまったらいいと思ってたんですね。だから悔い改めて、自分が悔い改めを述べ伝えて、そして助かることを願っていなかった。そして神様に何て言ったか、私の命をどうぞ取ってください、死んだ方がマシだって言うんですよ。そしたら神様何とおっしゃったか、お前が怒るのは正しいことかと一言たしなめただけなんですよね。さっきのっていうかね、私たちはさっき読んだんですけど、ヨブの時とはあまりにも違うんじゃないですかと。その後ヨナは町を出て、ニネベが滅びるかどうかずーっと丘の上から見てたんですね。そしたら、ものすごいこの太陽が照りつけるので、神様はトウゴマの木を生やして、ヨナにこの日陰を与えたんです。そうするとヨナは、そのトウゴマの木の日陰を喜んで、ああ、この日陰、このトウゴマの木、ああ、いいな、日陰いいな、って喜んだ。ところが、その夜神様は虫を使わして、そのトウゴマの木を食わせて、そのトウゴマの木が枯れたんですね。そしたらヨナは何て言ったか、ああ、これならもう死んだ方がマシだって、また死んだ方がマシ。この人は本当に極端な人ですね。すぐにこうカーッとなって、もう、すると神様何ておっしゃったか、あなたは老せず育てず、一夜に生じて一夜に枯れたこのトウゴマの木を惜しんでいる。であるなら、どうして私がこの大きな都ニネベにいる12万人以上の民を惜しまずにいられるだろうかと、神様ご自分の心をヨナに分かってもらいたいと思って説明するんですよ。さあ、ここまで私たちはヨブとヨナという二人の人物に対する神様のこの対応を見てきました。今日の結論になりますけれども、神様の態度はすごく違うように見えます。 けれどもですね、神様の愛は変わらないと私は思います。神様は決してヨブのことを憎んでおられたんではない。神様というお方は、その何か自然法則とか、あるいは何かワンパターンなこういう方ではなくて、私たち一人一人の性格、気質、それから成長の段階、そういう、それぞれに対して、まあ、お父さんとしてですね、私たちを、子供として取り扱われると聖書にあります。ヨブに対してはですね、ヨブはある意味非常に、こう、強い人で、彼はもう自分が決めた通りにこの神様を礼拝するパターンをずっとやってたので、まあ、なんとかヨブを心開かせて、次の段階に行くためには彼を揺さぶる必要があったと、まあ、神様は思われたんだと思います。また、ヨナに対してはですよ、ヨナっていう人はあの通り、バーッとこう怒って、死んだ方がマシだって言って海に飛び込んじゃうような人ですから、その人にはその人に、神様は、ヨブのようにやったらダメなんですよね。ヨナは全然違うんですから。ですから、そこで考えたいことはですね、私たちが生きていく中で、様々な試練や困難に遭遇することがあります。主を信じているのに、どうしてこんなことが起きるんだろう。主よ、なぜですか?と、思わず訴えたくなるような時があるかもしれません。その時にはですね、正直に主に自分の心を打ち明けたいと思います。そして主よ、なぜですかとお聞きしたいと思います。神様は必ず私たちに答えてくださいますし、私たちを乗り越えさせてくださると信じます。まあ、ヨブはですね、ある意味特別に選ばれた人だと思います。だからこそ、まあ、つまりヨブならば、この試練を乗り越えられるであろうと神様は彼を信じたゆえに、あの試練をお与えになった。しかしですね、私たちみんなにそういうことが来るというわけではありません。神様は耐えられない試練を与えないとおっしゃっておられます。ですから、どんな時にも、どんな試練があったとしても、神様にしがみついて、行きたいと思います。そして神様は、子供として私たちを訓練なさいますけれど、耐えられない試練を与えないと言われています。どんな時も神様に信頼して進んでまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日はヨブとヨナという二人の人物を通して、神様の本当に深い愛と、私たちを子供として取り扱ってくださる、そのあなたのなさり方を学びました。どうぞ、私たちが生きていく中で遭遇する様々な困難、試練にあっても、あなたを信頼し、ただあなたにすがって進んでいくことができるように力をお与えください。四谷新生教会の滝沢先生をはじめ、敬愛する兄弟姉妹方のこの新しい一週間を、主が豊かに祝福してくださいますように、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。